もしもし、テレホン人生相談です。今日はどのようなご相談でしょうか。
半年ぐらい前から今から、はい、家庭内別居のような状況に私がしてしまいまして、これから先、うん、自分の気持ちをどういうふうにこう、変えていかないといけないのかなっていうところを相談したくて、はい。
ご年齢は今おいくつですか
?48 です。
はい。旦那様は
?54 です。
お子様は
?19 歳女の子、はい、18歳女の子、13歳男の子、うん、9歳女の子です。
今一緒に住んでらっしゃるのはこの6人。
はい、そうです。はい。
で、半年前から家庭内別居ということですけれども、何か、はい、きっかけになるような。
結婚して20年、だいたいそのぐらい経つんですが、最初の子供は年子だったので、主人も比較的協力的で、はい、ただ平日は仕事がメインで夜も遅くて、はい、週末もやっぱ疲れて、こう寝てしまったりで、まあその頃から、いろいろ相談したくても、まあ話をね、全然聞いてくれないんですね。ふーんとかそうなんだとか、テレビ見てしまったりとか、まあ我慢はできてたんですね。はい、まあ3人目が男の子が生まれて、はい、活発な子だったので、時々問題ぶったったなんだってあって、まあ小学校が入ってもやっぱこう、相談したいんですよね。ほとんど聞いてくれなくて、何を聞いても答えが全て、どうですかねって。これはでも終始一貫して何が食べたいって聞いても、いや別にとか、もうそういう感じなんですよね。で、一番困ったのは、ご夫婦で、ちょっと苦情言いに来られた時があって、
その方が、
はい、子供のことで、申し訳ありませんということで、最後にやっぱりご夫婦でいらしたから、うちも一緒に謝りに行くべきじゃないかっていうふうに言ったら、仕事なんで無理です、みたいな感じで、で、私なんか、一人で謝りに行ったりして、なんかもうやっぱり子供のことって相談できない人なんだなってあって、一番寂しかったのが、主人はこうスポーツをやらせたかったようなんですが、息子に。
はいはい。
でもやっぱ、そういうタイプじゃなくて、ウルトラマンとかそういう、子供がこれで遊びたいって言っても、いや、私はそれやらないんでとか、結構、そういうふうに言うんですね。
お話にならないっていうのは、あなた様とだけじゃなくて、お子さんともあんまりお話にならないってことですか、旦那さん。
必要以上にはそうだと思います。まあ、娘は、たまたまこう主人がやらせたかったスポーツをまあ続けてたので、接点はあったんですが、こう勉強でわからないところを聞いても、割合、勉強できる方で、そういうふうに教えても小学生には分からないんじゃないのかなと思った後から私が、ここはこういうふうに、もうちょっとか、噛み砕いて、あ、そうなんだって言って、子供のこと分からないのかなって。
じゃあ、ずっと長いこと、旦那様とコミュニケーションそんなに取れてないなっていう感覚がおありになって。
ありました。まあ、そろそろね、老後も意識するじゃないですか。会話ぐらいは一緒に生活、これからね、いる時間も長くなるし、もう少し話しておこうと思って、コミュニケーション取るようにお互い気をつけようよって言ったら、まあ私は必要なところは子供と取ってるんでっていう返事が返ってきて、私、私はって言ったら、すいません、すいません、みたいな感じで、ぐさっとこう来て。
その出来事をきっかけに、家庭内別居、つまりほとんど、お話をされない、ね、という感じなんですか、今。
それでちょっともう、もういいかって、努力しても無駄なら、いいかっていう感じで。
いいかっていうのは離婚したいってことですか。
いや、結構子供も交えて、一回話してもらったんですよ。一番上のお姉ちゃんに。気にしなきゃいいんじゃないって、悪い人じゃないし、お給料入れてくれてるし、生活できるのはね、お父さんのおかげ。で、別にお父さんの力がなくても、お母さんやっていけるっていうのは分かってるでしょ、自分で、みたいなことを言うんですね。はい、一番下がまだ小学生なので、私がもしいなくなったらっていうふうに考えると、と てもそんなことはできないなと思います。
それを離婚ってことですね。
離婚しても、うん、まあ家を出るなり、
家を出るなりね、
はいはい、してもできないなと思います、うん、あと数年は我慢してこのまま行ってあげなきゃっていうふうに思ってるんです。
とにかく旦那さんが無口で子供とも、うん、あなた様ともあんまり話さないと。でそのことがもうすごく、すごくもうダメで、でも離婚はしないので、今後どういうふうな気持ちで相対していけばいいかというのが今日のご相談ということでよろしいでしょうかね。
はい。
わかりました。今日ご質問にお答えいただきますのは、弁護士の坂井誠先生です。
ちょっとお聞きしたいのは、お仕事をお持ちなんですよね。
家庭に支障がない範囲で、うん、働いております。
パートみたいな感じですか？
はい、そうです。うん、
そのパートの収入だけで自分一人で暮らすっていうほどは稼いでない。
今のところは、ま、それは無理です、
うん、最初は どうやって出会ったんですか？
同じ職場、
あ、
まあ、私新人だったりしたので、はいはい、なんか面倒見ていただいてもらったりして真面目で優しいっていう印象をずっと持っていて、う
ん、それから20年経ったら、まあ、家庭内別居みたいになっちゃってるんだけど、まあ、いつ頃からこんな風になったのかっていうのをちょっとお聞きしようと思うんですけどね。最初のお子さんは女の子で協力的で、今みたいな不満はなかったんでしょ？何も聞いてくれないとか。
そういう、 ありました、ありました。結婚してみて分かったんですけど、
はい、
会社から帰ってくるともうただ食べてテレビ見て、
うん、
は、まあ、疲れ切って寝てしまって、うん、話って聞いてくれない。
そうすると今みたいになったのは結婚して割と最初からうまくコミュニケーション取れないみたいなことは感じてらっしゃったっていうこと。
そうですね。
で、その当時から当時今よりはお互い遠慮も最初はあったと思うんだけど、
はい、
彼に言ったりしなかったんですか？もう少しコミュニケーション取りたいと、まあ、言い方は違うだろうけど、そういうことはなかった？
あ、言います言います。でも、うん、平日はもう仕事で疲れてそれどころではありません。子供の話もそんなに聞けませんと。
で、結局彼の態度は基本的にあんまり変わってません。20年間って、はい、こういうことですよね。
はい。
で、あなたの方は彼にもう少しちゃんと自分を受け止めてもらいたい、コミュニケーション取ってもらいたいとおっしゃってるように聞こえるんだけど、彼の方から何か言われたことないですか？
ないです。
平たく言うとあなたは喋りすぎだみたいなこと言われたことないですか？
それもないんです、うん、一番言ってほしいのは、うん、美味しいまずいとか、うんうん、それもないんです。
ちょっと角度を変えて聞くんだけど、あなたが彼について評価していること、夫として、まあ、男性としてでもいいや、どんなところはこの人はいいと思ってます？
怒らないっていうところは優しさなのか。
カッとなったりはしないんだ。あなたも結構口数多い方だと思うんだけど、旦那さんにはいろいろ言うんでしょ？
今この20年間を振り返ると、うん、もう何十回もありましたよ、大喧嘩は。若い頃はやっぱり元気ですし。
逆に言うとその頃はコミュニケーション取れてたんだね、大喧嘩するほど。
あ、そうですね。
今だってそんなの全然ないんでしょ？
あ、もう全然ないです。
反応がないんだもんね。
もうい
ろいろ言っても怒らないところだと、他には出会った頃真面目で優しい人だって言ってたけど、
そこは一貫して変わってないです、
ね、変わらない。今ねお聞きしたのは、うん、あなたのご不満な点は最初からお聞きしてたので、
はい、
もうちょっと反応欲しいと。お子さんのことも大きいし、あと料理作ったらなんとかまずいでもいいから言ってほしいとかね、繰り返し言ってらっしゃるから、
うん、
で片っぽで怒ったりしないし、うん、真面目で優しいっていうのは、まあ、結婚前から今まで変わりませんと。それはそれですごくいいところじゃない、あなたが望んでいるその家庭の中での夫婦のこうコミュニケーションの取り方と彼が考えているのってちょっと違ってると思うのね。あなたにとってはちょっともうコミュニケーションを取れるようにお互い気をつけようって言ったら、私は必要なコミュニケーションは子供と取っているからいいんですって言われてもうブチッときちゃったんでしょ。で、そこはね、あなたの気持ちは理解できるんだけど、きっと彼はなんか違うことを考えてるわけですよ。自分は真面目に会社を勤めしてちゃんと家計をも支えて、威張り散らすようなこともなく、ちゃんとやることやってるじゃないか、すれ違いがあるじゃないですか、はい、そういうところをあなたが評価できるところに目を向けて、うん、まあ、ここのすれ違いはどうしようもないんだと思えるかどうかだと思うんですよ。ここがずれてたら私は家庭生活もう絶対やっていけませんと思うんだったら一緒にいない方がいい。だけど あなたから見てその20年間真面目に会社ね、ちゃんと勤め続けて、お子さん4人と家族、まあ、6人での収入も支え、怒りもせず真面目で優しいというのをどう評価するか、それはそれですごくプラスだからさ、 ここは納得いかないけど、ここはすごくプラスだなと思うかどうかなんですよ。で、そういうプラスがあったとしても、ここが満たされなかったら私はとても夫婦やってられませんって本気で思うんだったらね、離婚するっていう選択肢は出てくるんだけど、不満な点にこうフォーカスされちゃって、気持ちがこう納得いかないんだけどっていうことだけなんですが、そこだけ見ちゃってていいのかなっていうのをちょっと考えるんですね。で、私弁護士なんで、本当にもうダメだと思うんだったら、はい、今からこういうこと考えて準備した方がいいですよとかね、そもそも離婚っていう話に行く話なのかどうなのかっていうのが、あなたのご相談してるご不満は気持ちはよくわかるけど、
はい、
あの弁護士やってるといろんな事例を見ているから、もっと具体的なトラブル、例えばその家庭内暴力ね、ドメスティックバイオレンスの話だとか、浮気がどうのこうのとかっていう分かりやすいのあるじゃないですか。で、そういうのはとりあえずないですと、まあ、断言されて、実際優しいし怒らないし稼ぎもありますっていうところで、コミュニケーション取れないし美味しいと言ってくれないっていうことで本当にそれでいいのっていうのはちょっとね、冷静に考えてもらう方がいいのかなという気もするんです。そういう夫といるのはもう耐えられない。ちょっと突き詰めて考えてみると、結構今は納得できないところもあるけど、それなりに恵まれてる部分もあるのかもしれない。
子供がお父さんも育ててくれたって思ってほしいなって思うし、思われなくていいのかなっていうところがね、ちょっと腑に落ちなくて。
でもさっき聞いたら、スポーツで最初接点があったし、勉強も教えてたって言っておられましたよね。
勉強の教え方も、
それもね、さっき聞いたんだけど、全部ね、あなた自分基準にしちゃうんですよ。人はそれぞれやり方があるからと思わないと。で、だって片方で英語もできるし仕事もできるし総合職評価してるのに、評価してる人が勉強してると、その教え方はないんじゃないって言われたら、やってる方からしたら結構うるさいと思いますよ。
でもね、本当に分かりづらいんですよ。
あなたはそんなに勉強できるの？あの教え方は分かりづらいって、あなた基準で評価する必要はないんじゃない？娘さんが分かんなかったら、お母さん、ちょっと分かんなかったからもう一回教えてって言ってくるかもしれないじゃない。あなたは全部自分の基準が正しいと思ってるように聞こえちゃうよ。
そこのご指摘はね、ごもっともだと。
じゃあそれ変えなきゃダメだよ、うん、言われてる方は結構たまんないかもね。それがね、コミュニケーション取れない一つの要因かもしれない。まあ彼の個性もあるだろうけど、かなり評価できる人だって片方で言ってるわけですよ。まあなんかちょっと自慢の旦那さん風にも聞こえたんだけど、でもそれでいて、このコミュニケーション取れないとか許せないから家庭内別居だとかね、娘の教え方が分かりづらいとかね、それ言われちゃったらちょっと立つせやないかなとも思うんで、彼のいいとこをちゃんと目を向けましょうよ。あなたの悪いとこはどこかっても同時に考えた方がいいような気がする。弁護士やってると本当に家庭の問題使うでしょ、まあいろんな家庭があってとんでもない問題も起きるんですよ。そういうことから考えると、ご相談の問題だけで家庭内別居だとか離婚だとかいうのがあなたにとってプラスだとはなかなか今は思えないから、それで2点ね、全部自分基準で旦那さん評価しないで、もちろん旦那さんに短所、欠点はあると思うんだけど、人間誰でもあるわけだから、いいところを目を向けて、だからこんなにお子さん4人と家族6人でね、幸せに暮らしてきたんだと。で、ここは私はどうしても納得いかないけど、そこはお互い様だみたいにふうに思ってね、暮らした方がいいのかなって、お話聞いてて思ったの。
いかがでしたですか？相手を変えるっていうことは多分 100% 無理ですね。多分ね、長い年月かけて旦那さんにこう変わってほしいって、あなた様が思ってこられた同じ熱量で、旦那さんもあなたに変わってほしいと思ってるかもしれませんよ。そのあたりをどうかね、折り合いをつけて、ちょっとね、ご自分の考え方をチェンジしてみてはいかがでしょうかね。
はい、ありがとうございました。はい、
どうも。
すみません。
はい、失礼いたします。